高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週も裁判員裁判の話を続けます。昨年の12月ですけれども、愛理ちゃん殺害事件の広島高等裁判所の判決というのがありました。覚えてらっしゃるでしょうか。ペルー人が広島市内で小さなお子さんの命を奪ったとされて、一審殺人、二審も殺人ということに、殺人の量刑が妥当かどうかということが争われた事件でしたね。一審広島地裁では検察官が死刑を求刑し、裁判所が無期の判決を下した。この裁判は裁判員制度を意識して超超短期に結審をして判決を言い渡す、そういう裁判でした。もちろんまだ裁判員制度施行前ですから、裁判官と検察官、弁護士、弁護人の専門家による裁判ではあったのですが、まあ、いわば裁判員裁判の模擬裁判のような、そういう超特急、超短期の審理を行った。で、裁判所の審理には非常に大きな特徴があって、捜査段階で調べた書類を裁判の資料に用いないで法廷の審理だけでやると。全部が法廷の審理だけではなかったようですけれども、法廷の審理を決定的に重視をするということで、検察官が提出を予定した証拠の採用し、多くの書類を採用しなかった。でその結果どういう問題が起こったかというと、どこでこの被告人が愛理ちゃんを死亡させたのかということについての場所がはっきりしないという問題になった。で結論は、被告人のアパートおよびその周辺で殺害をしたという、場所ははっきりしなくてもそれでいいんだと、こういう判決になった。で捜査段階の書類にはいろいろなデータがあって、場所を特定する材料もあった。でもそれは採用を、そういう資料の証拠採用を裁判所が認めなかった。まあ一言で言えば拙速、大雑把裁判、場所なんかどこでもいいぞという、まあ、極論すればそういうふうに言いかねない、そういう審理だった。判決の内容は、被告人のアパート及びその周辺で犯行を犯したという、そういう認定だった。どこで犯罪を犯したということになるかというのは、場合によっては犯罪の悪質性とか、そういう行為に及んだ被告人の心境とか、さまざまな事件をめぐる判断の資料にもなるところですね。屋内であるか外であるか、審理が行き届かなかったのではないか、こういう疑いも当然に課されるかけられて仕方がないところです。で実際高等裁判所はこの判決は破棄差し戻しをしました。もう一度審理をし直せと、こういうことです。超短期の裁判というのはどうしてもこういう結果を生むのですね。革新司法などという言葉があります。革新司法、聞いたことがない言葉じゃないかと思うんだけれど、革新というのは中核の核の字に心と書きますが、真ん中をきちんと調べればそれでいいんだ、まあ、私に言わせればものはいいよう、要するに大雑把でも殺したっていうことだけはっきりすればそれでいいじゃないか。革新司法というのは私に言わせれば大雑把司法、ずさん司法、曖昧司法、それでよい。これが裁判員裁判の思想の根幹にあります。それこそ革新にある。超短期にやるということになればそうなる。なぜ超短期でやるのかというと、裁判所は裁判員に迷惑をかけないためだとこう言っています。 何日も何日も拘束されたら裁判員に迷惑をかけるから、それをやめるためには長短期の革新司法で行くんだと、これが裁判所の説明です。私に言わせれば、迷惑をかけるのがやめたいというんだったら裁判員として呼ぶなよと、こう言いたいですね。それ自体が迷惑ではないか。迷惑をかけると言って、迷惑をかけないと言って短くする。その結果、裁判員も迷惑、被告人も迷惑、こういうことになる。裁判というのは、それこそピンセットで薄皮を剥ぐように丁寧に判定をしていくという、そういうプロセスが大事なものなのです。それはあるいは今この私の話を聞いてくださっている皆さん方の全てにすぐにストンと胸に落ちていただけるかどうかはわからないけれども、裁判というのは本来そういうものです。私たちの市民としての生活の感覚の中にはすっとは置かれないところがあります。なぜか、それは犯人に対して刑務所に長く入っていろとか、最悪の場合は命を奪うぞ、死刑ですね、そういうこともする、そういうプロセスだからです。だからピンセットで薄皮を剥ぐように丁寧に判定をしていかないと、基本的人権を侵害するということになる。基本的人権というのは憲法が保障する最も基本的な原理であります。時にはそれを侵害することがある。それは裁判の過程、裁判の結果だ。だから裁判というのは丁寧でなければいけない。乱暴に裁判をし、乱暴に結論を出したことによってとんでもない人権侵害を犯してきたという、歴史の教訓、重い重い教訓が私たちに裁判は丁寧にやれよということを教えています。教えているのですね。その考え方を裁判員制度は根底から打ち壊す、その危険を持っているのです。今回のこのペルー人の被告に広島高裁が下した破棄差し戻しの判決というのは、裁判員制度が実はとんでもない裁判になるという危険を教えるものでもあるということを申し上げたいと思います。今日はここまでにしましょう。